どうもオレンジです。
情けは人のためならず、情けは人のためならず、ポンです。
世の中全部種にしろ、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種ラジの種すけ、はい、イベントや映画展示などね、予定を、娯楽の予定をピックアップして皆さんと共有したいというふうに思います。まだまだね、オンライン系のイベントなどが中心ではありますが、映画館もいよいよ公開、再開もしましたので、新作なのかも紹介していきたいなというふうに思いますが、オレンジさん、先週はどんなお楽しみございましたか？
僕ですね、あの前々回の、ドラマ語りで紹介した、あの証券主演の傷だらけの天使の第1回か第4回目ぐらいからかな、はいはい、流しで見てまして、まあなんかすごいですね、証券の弾け具合と、あと今の水谷豊が見てると信じられない、ちょっとなんかなんて言うんだろう、青臭さというか、そういう感じとかが
たまんないのと、
あと、はい、あのおっしゃってた通り、意味のわかんないとか理由なきベッドシーンとか、はい、ああいうのとかね、すごいし、バイオレンスも激しいし、なんか今やってみても、それこそネットフリックスでね、ああいうドラマを日本制作でやってみたら、それそうに面白いだろうし、僕は今、あの、それこそ懐かしいとかっていう感覚っていうよりは、あの、あ、こういうドラマあったんだな、みたいな驚きの方が強かったりするんで、ああいう世界観ね、まあ、その後も結構、いろんな作品でも、ああいうアングラものというか、あの、探偵ものに絡めた、社会の暗部をほじくるみたいなものっていうのは、あの、続いてる。まあ、これがもしかしたら最初なのかもしれないですけど、そういうルーツを見るっていう意味合いでも、面白かったんで、またリメイクとかね、傷だらけの天使、令和版傷だらけの天使みたいなね、やったらちょっと面白いんじゃねえかなみたいなことを思うぐらいには
楽しめました、ね。まあね、クロードとか豊川悦次版とかもあるんですよ、
う
ん、一応。
あ、そうなんですか。やってるんだ、まあ、リメイク。
ちょっと中身は違うんだけど、傷だらけの天使に一転して、はい、タイトルでやったりとかしてたりもするし、もちろん、うん、あの、ああいう世界観がみんな大好きだから何らかやってるんですけど、うんうん、ね、こう証券だからというよりかは、あのもう雑い感じっていうか、
うんうん、
多分我々段取りゾンビなんて話をしますけど、なんかこう、うん、何、丁寧に作るドラマ作りがやっぱこう裏目に出ちゃうっていうか、
うんうん、
あのなんていうか、こうゴツゴツした手触りをどう作るかっていうのは本当、まあ、ある意味難しいというか、どうしたら、ね、うんうん、あんな感じになるんだろうっていうか。
確かにね、
だ映画とかは時々あるよね、本当その脚本があるのかないのか分かんないような、でも実はあったんですみたいな、うん、そういうのとか聞くと、あ、こういう作り方もできるんだななんて思ったりもするから、
うん、
映画なんかではそういうあの手触り感っていうのはあるのかもしれないですけどね、
うんうん、面白かったですよ、でも、うん、
あ、面白かった、それは良かったです。さあ、じゃあ、ね、新作などご紹介してまいりましょう。まずは気になる映画です、はい、オレンジさんお願いします。
はい、今週いよいよ公開ですね、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語ということで、ずっと待ち望んでいた作品です。レディーバードというね、若い、高校生のかな、女の子の、まあ、いろいろな葛藤の、丁寧に描いていったレディーバード、こちらも、まあ、アカデミー賞にも、ノミネートされてました。あ、そちらの、グレタ・ガービー監督と、それの主演だったシア・シャローナンが再タッグを組んだ作品です。若草物語ね、名作小説として名高いものを、また、小説とはまた違った視点で映画化しているということで、まあ、すでに見た方々からは今の時代のその女性観、そのフェミニズム的なものを考えるにあたってもすごくいい作品だったという評判を聞いていますので、うん、ものすごく楽しみにしておりました。第92回アカデミー賞では作品賞をはじめ計6部門にノミネート、衣装デザイン賞も受賞している作品でございます。もう、あの、主演しているメンバーがもう今となってはなのかな、もう当時からそうですけど、ものすごく豪華な俳優さん揃えて、まあ、監督は今一番注目されていると言っても過言ではない監督が作っている作品ですので、もうこれは見ない手はないなと思いつつ、今映画館かみたいなところの葛藤で今震えているところでございます、 あともう一本だけ、君、なぜ君は総理大臣になれないのかというドキュメンタリー、こちらは6月の13日から公開だそうです、うん、2019年の国会で不正会計疑惑を正す姿が注目を集めた政治家の小川淳也さんを、17年にわたり追いかけたドキュメンタリーだそうです、まあ、こういうね、政治のドキュメンタリー、まあ、そのドキュメンタリーの中の登場人物として、前原誠司さんね、昔の、民主党希望の党などの前原誠司さんの名前とか、小池百合子さんの名前とかもちょっと出てきたり、玉木雄一郎さんとかね、出てきたりしてますので、そういう人たちがどういう登場の仕方をするのかも含めてちょっと興味深いドキュメンタリー作品なので、こちらは、2020年ね、制作ということで、まあ、新作として公開されるということなので、どういうものになっているのかちょっと興味深いなと思っております。
はい、私の方からはですね、
はい、
奇才ジム・ジャームッシュが作ったというゾンビ映画、
うん、
これどうなんでしょうかね、デッド・ドント・ダイという作品なんですけど、これももうセッション22で紹介してたので、はいはい、ちょっと気になっちゃってるんですけど、
うん、うんうん、
主演がビル・マーレーとアダム・ドライバーっていうね、
うん、まあジャームッシュ組ですよね、もうね。
そうかそうか、もう僕ね、うん、ジャームッシュ自体はあんまり知らないんでよくわかんないんですけど、うん、まあ、ビル・マーレーといえばね、ゴーストバスターズですし、
うん、
アダム・ドライバーといえば、なんだっけ、マリーなんとか、結婚なんとかみたいな、
マリージストーリーね、はい、
そうそう、
ノア・バウンバック、
なんかわかんないけど、
まあ、パターソンというね、ジャームッシュの傑作がこの前ありましたからね、
はいはいはいはい、でなんかまあラジオ聞いた感じだと、そのいわゆるゾンビ映画の文法っていうものを上手に距離を取りながら、まあ、何、いわゆるゾンビ映画のなんかこうエンターテインメントとしてのなんか面白さとは別に、なんか人間とは何かを考えるみたいな方向性でなんか語られてるような話を聞いたので、
うんうん、
まあ、なんかそれはそれで面白そうだなと思いつつ、なんか刀が出てくるんだってキルビルでいうところのあの刀、
うん、
あの刀の世界観、なんでそれを使ったんですかみたいな話とかはインタビューとかにも出てたんですけど、なんかやっぱりちょっとやっぱこう何、映画の中ではさ、こう何、美しくないっていうか、ちょっとやっぱおかしい感じ、ちょっと不思議な形をとってるっていうのがゾンビ映画のやっぱ魅力っていうか、なんか不可思議な世界をゾンビっていうことでなんかこう丸く収めていこうっていうところが、なんかやっぱゾンビ映画の魅力なんだなと思ったりもするので、ちょっと覗いてみたいなというふうに思ったり、
うん、まあ、僕たちもゾンビですからね、そういう意味では興味深い仲間の映画っていうことですかね。
3人は日本刀を片手に救世主のごとく現れた葬儀屋のゼルダとともにゾンビと対峙していくがって書いてますけど、何のことだかよく分かりませんけど、うん、まあ、ちょっと気になるところですからね、うん、はい、デッド・ドント・ダイでした。
はいはい、
はい、
もう公開してますね、はい、6月ですか、
ね、はい、そして、次行きましょう、気になる、映画のテレビですが、
はいはい、
まあちょっと簡単にね、BS シネマでは病院坂の首くくりの家が、やります。見てる、まあこれもね旧作ではありますけど、横溝正史作品をやっぱ映画化したといえば一か婚なわけで、まあ、この作品、うん、超メジャーじゃないですけど、やっぱこう面白い作品なんで、ちょっとね見てない人は見ていただきたい
な。今漫画でしか見たことないな、これ。
あ、うん、漫画があるんだ、これの。
確か漫画で読んだ曲、
いや、いいと思いますよ、やっぱね、いきなり生首出てくるみたいな、なかなか面白いですけどね。そして、シネマトゥデイの金曜レイトショーで第3の男が、やるので、この第3の男は映画好きは必ずいろんな話の中で、いや、それまるでさ、第3の男のさみたいな例えでめちゃくちゃ使われるので、音楽なんかも、うん、あ、第3の男じゃんってなんか言うおじさんとかいると思いますから、これチェックしておくと、映画のなんていうかこう教養領域が広がるのかなというふうに思ったりします。ではイベント行きましょう、お願いします。
エトセトラ という雑誌とかムック本が定期的に出ておりますが、この前も紹介したかな。そしたらボリューム3というのが観光記念でまた新たにトークイベントを行うそうです。これは基本的に代官山蔦屋で、イベント自体は行われるのを、まあ、オンライン配信をする形で Zoom のウェブミナーで、やるそうです。出演者は長田杏奈さんと、小説家の山内真理子さん、柚木麻子さんというお三方で、トークをされる。まあ、他の回はどちらかというとその、まあフェミニズムを主に専攻されている方のトークイベントとか、あとトークとか、あとはこれをね編集している松尾さんのトークとかいろいろありましたけど、今回はどちらかというと文芸寄りの方が揃っての回となるので、どういう展開になるのかちょっと興味深く聞ける回になるのかなと思ってます。定員100名ですね、はい、のイベントでございます。はい、6月12日の20時から22時ですね。はい、
そしてですね、これちょっと僕チェック忘れてたんですけども、ショートフィルムの日っていうのは6月4日だったそうなんですけれども、アジア最大級の国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバル&アジアっていうのがあって、これのなんかトークオンライントークセッションっていうのがずっと継続してやるそうなんですね。で、6月4日がスタートで、まあ、映画祭のニューノーマルとはクリエイター目線での価値を考えるという、のから始まりまして、次回6月18日は映画文化と映画館の重要性、その後は、ブランデッドムービーの魅力とコロナ後の広告業界とか、なんかそういった続いていくんですけども、まあ、なかなか面白いメンバーが、語り合ったりしているので、これアーカイブもあるので、ね、それリンク載せておきますが、まあ、映画界の今を知る上においてはこの話結構面白いんじゃないかなと思いますし、別所哲也さん、ハムの人が
活躍
してますんで、鈴尾質問ね、投げかけてますんで、ちょっと見てい
ただきたいかな
と。ハムじゃないですよ、映画についてですよ、ちゃんとね、語ってますのでいいかなと思います。見てください。はい、で展示ですね。展示は、一つ、私のファミカセ展2020というのが今やっています。もともとね、毎年ゴールデンウィークあたりでやってたものらしいんですが、まあ、それが、まあ、こういう状況でなかなか出せないのかなと思いつつも、今オンラインで見れて、でさらに、メトロというところでも実際に、展示が今されてるそうです。これまあネットでもね、うん、十分に楽しめますけど、やっぱりファミコンのカセットで再現するっていうあたりが魅力なので、まあ、行ける人はぜひ行っていただきたいなと思いますが、これまでね1618本発表されたそうなんです。で本当にありそうなファミコンのカセットとしてのパロディもあれば、そのファミコンのカセットを、まあ、キャンバスとして楽しんでいるような人もいるので、まあ、これちょっと、ぜひ見ていただくと、ああなんかあったあったとかね、ファミコンに親しみがない人でもなんかこのコンパクトに世界観を表現するっていうことがどういうことなのかというのがちょっと楽しめると思いますので、見ていただけたらいいかなというふうに思います。うん、はい、ということで、いろいろお楽しみございますが、うん、まあ、まだまだね、オンラインなどで、楽しむものもまだ続いてたりしますので、そちらの方はタネラジ、のオンライン娯楽まとめ、ザクザク暫定版をちょっと見ていただければなというふうに思いますし、まあね、密な状態でなければ外に出るという選択肢もあると思いますので、まあ、注意いただきつつ、お楽しみいただければなと、お前が何言うんだって感じですけどね、思ったりします。はい、ということでお兄さん大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい、ということでタネラジタネスケでございました。はい、お相手は罪を憎んで人を憎まず、罪を憎んで人を憎まず、ポンと
オレンジでした。
タネラジ。